マタイ10章5節から23節。イエスはこの12人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。どの町や村に入っても、そこで誰かふさわしい人か、誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に言います、裁きの日はソドムとゴモラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し、街道で鞭打ちます。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと用心に証しをすることになります。人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。一つの町で人々があなた方を迫害するなら、別の町へ逃げなさい。まことにあなた方に言います。人の子が来るときまでに、あなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありません。天の父様、この箇所を通して私たちがあなたを明かしする、そのための心備えをできますように導いてください。主を信じない人々の中に置かれて主を明かしすることをあなたは命じられました。主が弟子たちに教えられたように私たちをも教えてくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどお読みしました、箇所の中で16節が、固有の中心聖句です。もう一度そこを拝読いたします。マタイ10章16節。いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、 鳩のように素直でありなさい。蛇のように賢く、鳩のように素直に。この言葉を中心に見てまいります。蛇のように賢く、鳩のように素直で、この言葉は第3版では、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい、こう教えられました。このイエス様の教えは有名です。この教えをどうやって実行すればよいかを共に確かめていきたいと思います。第一に、主は使徒たちの最初の伝道の訓練の時にこの戒めを与えられたことを覚えましょう。マタイ伝においてはこの5節から15節の戒めの前に十二使徒の任命について記されています。この人たちが選ばれた目的は最終的には主の十字架と復活の証人となって主の教えを人々に伝え、そして彼らが教会の土台となるためです。しかしまだ十字架と復活が先の時点で、十節に当初の目的が記されております。一節にです。十章一節、そこには悪霊を制し癒しを行うためと記されています。これは聖書に約束されていました神の国が来たことを人々に印を持って知らせるためでした。当時まだ支配者の、敵意はありませんでした。そして、悪霊を追い出し病気や患いを癒すために働くわけですから、人々に感謝される働きです。多くの町や村で歓迎される状況でした。主の権威によって主の技をなすことができるという体験を通して、この方こそ救い主であることを確信するとともに、弟子たちは神の国が来たということを、歓迎をされつつ明かしする働き、素晴らしい働きに彼らは喜んで使えることができたでしょう。そんな状況ですから何も持たないで行くように教えられました。ただし家々を渡り歩いたりしないで、その町や村に来たら住まいを一つに定めて、その家の祝福を祈りながら働きをするようにと主は教えられました。またまず御民イスラエルに知らせと、また働きをするように、拒まれたら足の塵を払い落として次の町に行くようにと教えられました。これはやがて主に使わされて福音を広めていくための訓練、つまり伝道の訓練の最初でした。やがて復活された主は全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、またあらゆる国の人々を弟子としなさい と命令をいただいて出ていくことになります。主は3年半の後に聖書の予言の通りに十字架で罪の贖いを成し遂げ、3日目に復活されます。そして救いの福音を全世界に伝えるよう弟子たちを派遣します。救われた人々にバプテスマを授けて、各地に教会を築き、主の教えを実践するよう訓練する、その最初の働き人として彼らは訓練を受けていきます。人たちに訓練された教会は宣教の命令を受け継ぎ、すべての人に福音を伝えていきます。私たちもまた、悪霊を追い出し病を癒してということがメインではありませんけれども、神の国を伝えていくための心構えとして、この蛇のように賢く鳩のように素直でという戒めを覚えていましょう。主はこの奉仕について、まず恵みの奉仕であることを教えられました。十章の八節に、途中からお見いたします。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。私たちはただ恵みによって救われ、恵みによって祝福をいただき、恵みによって任命され、恵みによって派遣して使えるのです。派遣されて使えるのです。そして同時に十節にありますように、働く者が食べ物、報酬を得るのは当然だからです。主が報いを与えてくださいます。そして当時もそうでしたけども、今なお福音に素直に聞く方は少ない時代です。あなた方も回りきれないでしょうと弟子たちは教えられましたけど、私たちも与えられた町を回りきるまでなかなか行きません。ですから機会を十分に生かして使えていく必要があります。そのために蛇のように賢く鳩のように素直に派遣されていく、出ていくことが大切だと教えられました。16節を注目いたしましょう。主はまずこの派遣は狼の中に羊を送り出すような派遣だと教えられました。狼の中にとあります。狼は群れを作る動物です。羊も群れを作るのですけども、派遣されるときは2人ずつ使わされていきます。2人対多数という状況ですね。 私たちも、もちろん一人のために出ていくことはありますけれども、伝道においては神様を知らない方の方がはるかに多く、多数を相手に使わせていくことになります。すべての人に福音を伝えようとするならば、大勢の初対面の人、また種々雑多な死を知らない人々と関わりを持つことになります。そして使わされるものにとって関わる方は、狼と羊のように全く違った性質を持っています。人間的に似た部分があったとしても霊的には全く異なっています。狼も羊も群れる動物でありますけれども、その性質が違っているようにです。それは伝道のために出ていかなくても、クリスチャンたちが教会を出て、またクリスチャンホームを出て世に関わるときに直面する状況です。教会の交わりの中で誕生し育ったクリスチャンホームの子どもたちは、特に主を知らない人々と関わって、自分たちが関わった人たちと世の人たちとは全く違うということに直面します。狼には飼い主はいません。羊は彼らにとって獲物です。彼らが群れるのは羊や獲物を餌とし、餌食とするために群れて仕留めるためですね。羊は狼を襲って食するということはありません。狩りをするためではなく、羊飼いに従うために群れています。羊自身は狼に立ち向かえませんが、主はあえて弟子たちを大勢の狼のような主を知らない人々のところに使わします。それは収穫は多いが働き人が少ないという状況があるからです。ですから、主はまず教えられました。蛇のように賢くありなさいと。未信者との関わりは、同じ神の家族の一員である兄弟姉妹とは全く異なった人々との関わりです。まず考え方や枠組み、目的とするところが違っていますので、どのように伝えるか接点を見つけて用いる知恵が必要です。彼らは知や信仰に興味を持たず、かえって警戒しています。その方々が興味を持ち、また心を開いて交わるためには知恵が必要です。またクリスチャンから益を得たい、利用したいと思って近づく人もいます。罠にかからないように知恵が必要です。時にはクリスチャンを弱いと見て、自分の攻撃性、支配欲を発揮する対象とするかもしれません。餌食にならないように自分を守るためにも知恵が必要です。 また多数の方を相手にしますので、時を有効に用いるための知恵や工夫が必要です。蛇は知恵の象徴です。よく周りを観察して危害に遭わないようにし、そしてその時を見逃さない動物です。私たちも主を伝えるために蛇の知恵を求めましょう。主が知恵を与えてくださいます。ヤコブ書の一章を開いていただきますか。一章五節、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。また同時に、鳩のように素直に率直にとイエス様は戒められました。主イエス様は獅子のように強い方ですけども、羊のように柔和で従順な霊を持って来てくださいました。警戒や反撃できる体制で近づいたら、相手は心を開いて受け入れることはできません。また天地を作られた権威を持って、意向を持って来られたら、誰もイエス様に近づくことができなかったでしょう。主は幼子となり、また平和の王として、また使えるものとして来てくださいました。私たちは愛と善意と純真さを持って、主に倣って平和の使者として相手に臨みます。主はご自身を知らない人たちが、狼のようになっていても、彼らもまた失われた神の羊であり、愛し連れ戻そうとして来られました。何度かお話しましたけども、以前人の心を読めるかという本を読んだことがあります。人の心を読めるか、実験した結果は、読めると思っていても当てずっぽうと変わりないというものでした。筆者は、こう進めます。関わりをのない方の心を読もうとするよりも、まず相手に信頼と好意を持って、相手は良い人だと考えて関わり、相手も心を開いて素直に話してもらうようになる方が、はるかに相手の気持ちを知ることができる、良い関わりを持つことができるというのが結論でした。人は見かけによりません。こわもての人が実は優しかったり、思いやりのある人かもしれません。仲良くなり、そして相手を良い人とまず考えて、素直に関わるようにいたしましょう。 もちろん節度を持って危険に遭わないようにする必要がありますけどね。ハリネズミのような心では福音を伝えることができません。そしてイエス様がこのマタイの10章の続きの部分17節から23節までを通して、時代が悪くなってもあくまで続けるようにと戒められました。主は警戒と覚悟は必要であることを告げました。今は罪を指摘したりとかそういうことなくて、人々を解放しまた癒す働きですから、どんな意図であっても人々は歓迎してくれたでしょう。しかし主が彼らを苦しめていましたローマ帝国から解放するのではなく、罪そのものから回復するために来られ、十字架に向かわれることが分かったときに、支配者たちは、そして人々も主を憎み、そして十字架につけます。主は何も彼らに害を与えたわけではなく、かえって恵みをくださった方なのですけれども、自分の罪の大きさを示し、そして神の権威に服することを嫌うゆえに、この正しい方を憎むようになるのでした。自分が触れてほしくない、自分が認めたくないことをあらわにするために、自分が惨めになることを拒むゆえです。福音が十字架と復活によって広まり、そして教会が各地にできていきます。支配者たちや指導者たちはキリストを憎んだように弟子たちを憎むようになります。やがて支配者たちは彼らを捕らえ裁判にかけることになります。しかし心配する必要はないとイエス様はあらかじめ告げられました。聖霊が語るべきことを教えてくださる。イエス様は世の終わりについて、不法がはびこり多くの人の愛が冷えると告げられました。パウロの手紙にもこうあります。第二テモテの3章1節2節、第二テモテ3章1節2節、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで、汚れたものになります、うんぬんと書いてあります。愛が冷え、互いに裏切り敵対し、生徒たちを迫害する時代が来ます。これが神様の計画です。その試練の中で、救われた者は、 最後まで耐え忍び救いを完成させていただきます。その時に魔の手を逃れ散らされながらも救いを広げ続けるようにと主は教えられました。蛇のように賢く鳩のように素直である彼らは散らされながら福音を伝えていきます。魔の手を逃れて実際エルサレムで激しい迫害が起こりました。その時弟子たちは散らされながら福音を伝え各地に教会ができたのです。こうして主の命令が実現していきます。使徒の働きの8章1節、8章1節をお読みいたします。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。4節、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ここにイエス様が蛇のように賢く羊のように素直であるその教えを実践している姿を見ることができます。主の御心に従うとき、私たちは思いがけない試練にぶつかります。しかし主は耐えられない試練に合わせることはありません。試練とともに脱出の道を備えてくださいます。こうして私たちは守られ、主のご計画が実現します。ですから、主の言葉に従い、主の技に励みましょう。たとえ敵意を持って来なくても、蛇のように賢く、鳩のように素直に福音を明かしていきましょう。このクリスマスの季節で大勢の明かす機会が与えられます。その機会を私たちが知恵をいただいて純真な思いで福音を伝えることができるように祈って備えましょう。そこに神様の最善がありますから。天の父様、あなたの弟子たちへの戒めを確認いたしました。伝道の好機といえるこのクリスマスの季節に、私たちが知恵をいただいて時を有効に、機会を有効に用いることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。